皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日も皆さんとご一緒にディボーションをしてまいりましょう。今日の聖書箇所はガリラヤ湖でイエス様が弟子たちと一緒に乗っていた船の上で湖に命じて風をやませ大なぎにさせるという記事です。
マルコの福音書4章35節から41節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に、黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
イエス様という方は、風や湖といった自然界を服従させることのできる権威を持たれたお方であるということがわかります。またどんな災難が襲ってきても、眠るゆとりさえもお持ちになったお方だということがわかります。35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸に渡ろうと言われた。すべてをご存知の主イエスが、嵐が起こるのが見通しが効かない暗闇の時間帯であるということをあらかじめ知った上で、夕方になってからさあ向こう岸へ渡ろうと進めた。今私たちはいかがでしょう。見通しが効かない、暗中模索状態だと思えるような今問題の中にはいないでしょうか。私たちはどうしていいかわからない、そういう問題に直面するときに、その問題に直面する前にあらかじめ語られた主イエス様の御言葉を思い出したいと思うのです。いかがでしょう。一番近くの日曜日の礼拝のメッセージで語られた御言葉を私たちは思い浮かべてみようではありませんか。ああそういえば日曜日にこんなメッセージが語られたなというふうに、この時弟子たちは、そういえばイエス様がさあ向こう岸へ渡ろうって言ったんだ、そのことを思い出す必要があったように、私たちも試練の中でその試練にぶつかる前に神様から何らかの御言葉を聞いている、その御言葉を思い出すのです。イエス様がこう語っているから大丈夫だと信じる、そのような信頼の告白をしてみませんか。37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。激しい突風という言葉が示すように、激しい風、すなわち試練というのは多くの場合突然起こるものですよね。心の備えがなくて私たちは動揺してしまいやすいものですね。今私はどのような試練に遭っているだろうか。嵐の中で弟子たちは、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですかと怒りをぶつけました。私たちはどうでしょう。試練の中でこんなに主に従っているのに、なんでこんな目に遭うんだと苛立ってはいないでしょうか。あるいは主はこの中におられるんだろうかと主の臨在を疑ったり、または主は私のことを少しもケアしてくれないんじゃないか、そのような不信感を抱いてはいないでしょうか。もし思い当たったら直ちに告白して悔い改めようではありませんか。試練は、私たちがその試練を通して主の御言葉にとどまり、主の御言葉を思い出し、共におられる主に信頼を置き そこで奇跡を体験することのできるチャンスだと受け止めようではありませんか。喜び、祈り、感謝を持って、その試練の中で主を見上げていくお祈りをしようではありませんか。主は私たちが苦しむ時には、いつも共に苦しむ、そして主の使いが送られると御言葉では約束しています。40節、どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。この御言葉をイエス様が語られたタイミングは、嵐を鎮める前ではなくて後でした。後にこの御言葉を語った。もし鎮める前だとすると、奇跡が起こったら、やったやった、めでたしめでたしで、自分たちのそれまでの不信仰というのは忘れてしまいやすい。忘れてしまうと、再びその失敗を繰り返してしまいやすいのが私たち。奇跡を見た後だからこそ、こんな偉大な力を持ったお方を信じてなかった自分たちは、なんと愚かだっただろうな、というふうに、痛切に悔い改めることができます。最近主の御業を見た後に気づかされた過去の不信仰というものを思い出させていただきましょう。私自身も神様の素晴らしい技が起こった後に、そういえばこのことで自分は驚いてるけども、こうなるようにってそういえば祈っていたはずなのに、いざ実現してみるとびっくりしている。してみると自分は本当にこうなるようにって願ってはいても、信じて願ってなかったなぁと悔い改めさせられることがありました。主イエス様の御言葉にどこまでも信頼していきたい。41節に、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうと。主イエスの権威が及ぶ範囲がいかに大きいか、体験談をぜひ分かち合ってみようではありませんか。お祈りしていたら、自分の上の雲が穴が開いて雨が降らなくなったとか、まあ、そういった類の神様の不思議な印っていうのは、よく私たちは聞いたり見たりするということがあるかもしれません。イエス様は何に対しても命じて従わせる権威の満ちたお方。人間の力の及ばない不可抗力の問題についても、私たちがお祈りをしたり、あるいはその問題そのものに向かってイエス様の御名の権威で宣言してみる、そういうことをぜひ実行して主の素晴らしさをあがめようではありませんか。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、自然界を支配し、人間の力を超えた不可抗力と思えるものも全て支配しているイエス様が、私たち一人一人に語られている御言葉、またその御業に私たちが目を留めて、主の御言葉を絶えず思い出し、信頼して従っていくことができますように、私たちの中にある疑いやまた不信頼の心をどうぞお許しください。イエス様に信頼をして歩むことができますように、イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アメン。今日も皆さんの上に豊かな祝福がありますように、心からお祈りをいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。